今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第4章1節から13節です。ルカによる福音書第4章1節から13節を朗読いたします。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。今日の箇所は、福音書の物語の流れから言えば、イエス様がいよいよ開始されようとする宣教活動へのその最後の備えの出来事が記されています。ルカによる福音書はイエス様のメシア救い主の働きの備えとして、第一に洗礼を受けること、第二に系図の記載、そして第三に今日の悪魔の誘惑を受けることの三つを記しています。これまで見てまいりましたように、第一の洗礼では天からの声が、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと呼ばれ、聖霊を受けられたイエス様が人として洗礼を受けられたことを見てまいりました。私たち人のところにですね、人と同様に洗礼を受けてくださった、そのように見てまいりました。次の第二の系図では、そして神に至ると記され、神の子であるイエス様が人の子としてお生まれになったことを見てきました。そこでも神であるイエス様が人としてお生まれになった。そのことをですね、一緒に見てまいりました。そして今日の出来事でも同様に、神の子であるイエス様が人として悪魔の誘惑を受けられた。そういう出来事として描かれています。さてイエス様は洗礼を受けられた後、聖霊に満たされてヨルダン川から荒野へと移動されました。聖書には 荒れ野の中を霊によって引き回されと、まあ、少々もったいぶった言い方がなされていますが、この引き回されるという言葉は、まあ、導かれるという意味です。つまり受けられた聖霊に導かれて40日間悪魔から誘惑を受けられたのであります。イエス様の前にですね、突然悪魔が舞い降りて対決になったというよりも、わざわざ聖霊なる神様がイエス様の救い主としての働きの準備として悪魔の誘惑を受けるようにされたのであります。これがルカの記し方ですね。まあ、悪魔と言いますと、私たちは、まあ、超越的な力を持ち神様に対抗する勢力、まあ、そのように思いがちですが、あくまで神様のご支配のうちにあって働くことができる、そういう存在なのです。またマタイによる福音書では悪魔を誘惑するものと記されていますように、人を神様から引き離そうと誘惑することが悪魔の働きです。つまり神様はその人の準備のため、今日の箇所では救い主としてのイエス様の働きの備えのために、また私たちにとりましても神様の御用に用いられる、まあ、そういう備えのために試練を与えられること、あるいはですね、あ、失礼、そして信仰を明らかにするために時に誘惑者である悪魔を用いて試み試練を与えられることがあるということです、ね、試練や試みというのが私たちにも襲ってきます、ね、しかしそれらは皆ですね、そのすべては神様のご支配のうちにあって、そして何よりも神様の御用をなすための準備として与えられるものなんですね。さて、40日間の悪魔の誘惑を受けられている間、イエス様は何も食べることをなさらず、空腹を覚えられます。この空腹を覚えられたところに、イエス様が人としてですね、悪魔の誘惑に遭われていることが、まあ、端的に述べられています。神様であれば空腹を覚えられることもありませんし、悪魔の誘惑を退けることもたやすいことでしょう。しかし、ここでイエス様はあくまでですね、人として誘惑に遭われていますから、当然お腹も空きます。しかも40日間食べていませんから、まあ、少しお腹が空いたなというよりも、食べなければ命が尽きるほどの状態になっているのであります。そしてそのところで悪魔は最後の3つの誘惑をしてきたのであります。第一の誘惑はこれです。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだということですね。悪魔はイエス様が神の子であると知っていますし、神の子に対する誘惑を仕掛けています。つまりイエス様はお腹が空いているのだから、神の子として石をパンに変えることはできるだろう。そしてそれを食べたらどうか、まあ、このように誘ってきたのであります。石をパンに変えるという奇跡、もちろんイエス様ならできます。実際、この後記されていきますイエス様の救い主としての働きの中で、例えば5つのパンで5000人を超える人々を満腹にされたことが出てきます。皆さんもよくご存知の出来事ですね。つまりここでも悪魔の誘惑はその神の子としての力をですね、もちろんその石をパンに変えるというこの神の子としてのその力を自分のお腹を満たすために使いなさい、こういう誘惑だったわけですね。人は確かに生きるためには ここで言われているパンのような食べ物が必要です。イエス様の体にとっても今まさにパンを必要としています。しかし、もしイエス様がここで石をパンに変えて食べてしまったらどうなるでしょうか。これからイエス様が救い主としてなされるすべての奇跡の技は、結局は自分のお腹を満たすためであった、イエス様の満足のためであったと言われることになるのではないでしょうか。また、結局お腹が満足すればいいのでしょうと、救いということをお腹を満たすこと、まあ、その時だけ人が満足すること、まあ、十分食べられるほど物質的に豊かになることに矮小化してしまうことになってしまうでしょう。それが悪魔の誘惑だったわけです。しかし、その悪魔の誘惑に対しまして、イエス様はこう答えられます。人はパンだけで生きるものではないと書いてある。この箇所のこの二重鍵括弧の部分は、旧約聖書申命記第8章3節の引用です。イエス様はこの後も悪魔の誘惑に対しての答えを、旧約聖書の御言葉にこう書いてある、こう言われているとだけ答えられます。決して神の子としての力を見せつけたり、神の子の権威ある言葉で退けたりせず、人に与えられている旧約聖書の言葉で誘惑を退けられるのであります。ここにもですね、人として戦われたイエス様のお姿があります。さて、人はパンだけで生きるものではないとだけイエス様は言われました。では何によって生きるのでしょうかと、まあ、問いたくなります。し、実際マタイによる福音書や引用した申命記の御言葉では、続いて神の口から出る一つ一つの言葉で生きると記されています。そうですね、御言葉によって人は生きる、その通りであります。しかしこのルカによる福音書では記されていません。わざわざ記していません。ではルカは何を伝えようとしているのでしょうか。先ほど申しましたように、もしイエス様が石をパンに変えてご自分の空腹を満足されたなら、イエス様がこれからなさろうとする奇跡の技は全てご自分のためになされることになってしまいます。神様の御心とは関係なく、自分で自分を救うために自分の力を使うことになります。今、自分って言いましたね。この自分がサタンの誘惑なわけですね。それでは他人は救えません。しかしイエス様はご自身の力を、ご自分を救うためではなく、本来自らの罪のゆえに滅んでいこうとしている人を救うためにだけお使いなさいます。もうそれはですね、徹底的になされまして、イエス様が十字架につかれてまさに死のうとなさっているその時に、群衆がこう言うんですね。他人を救ったのだ、もし神からのメシアなら自分を救うがよいと嘲笑った時にも、そんな時にもですね、決してご自身を救われず死に引き渡されたほどであります。それがイエス様がこの後なさろうとしていることであり、イエス様の救いの御業なんですね。また単に人を満足するためになされるのでもありません。5000人を超える人々にパンを有り余るほど与えられた出来事について先ほど触れましたが、その後人々はイエス様を王様にしようとします。しかしイエス様は退かれ、人々にこう言われるんですね。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、 パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子が、この人の子がというのはイエス様のことですが、人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。つまりイエス様がこれからなさる奇跡の御業、救いの御業は、単にパンというこの世の一時的なもののためではなく、神様の御心として人が永遠に生きるためになさるだということをここで伝えられているのであります。次に、悪魔はイエス様を引き上げ、世界のすべての国々を見せてこう言いました。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だから、もし私を拝むなら、みんなあなたのものになると。ここでも、それは私に任されているという表現を悪魔は用いています。しています。悪魔は神様からこの世の国々の権力と繁栄を誰に与えるか、それはですね、神様によって任されているのだと言っています。しかし、やはり神様のご支配のうちにあることを悪魔自身が言っているんですね。それはさておき、国々の一切の権力と繁栄がなぜ誘惑になるのでしょうか。それはイエス様が宣教される上で権力や繁栄を手にしていたなら、きっと瞬く間に世界中の人々をクリスチャンにできるからであります。すべての国々の支配者として君臨し、この世の王座から私を信じなさい、そうすれば救われると言われれば、もちろん皆ひざまずくでしょうし、繁栄に群がって世界中の人々が集まってくるに違いありません。しかし、ね、しかし、それがイエス様の宣教の目的ではありません。イエス様は8節でこう言われました。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと。イエス様の救いの御業は、自分が高く上げられることよりも低くなるために、また人々をイエス様に従わせるためではなく、神様に従わせるためになされました。ですから、よりたくさんの人々をイエス様の弟子にするために、神様ではなく悪魔にひざまずくことも、協力を求めることも、妥協することもしないのです。ただイエス様がこれからなさろうとしているそのすべての行動は、神様にのみ拝み、神様のみ拝み、神様にのみ仕え、神様のご栄光を表すために、そのためにイエス様は十字架への道を歩むのだということを、ここでイエス様ははっきりと宣言されているのであります。これが第二の誘惑に対するイエス様の答えでありました。そして最後に、先の二つの誘惑に対して、イエス様が聖書に書いてあると引用されることで退けられましたからですね、今度は悪魔もそれならば、聖書にこう書いてあるけど、どうだという誘惑を仕掛けてきます。9節から朗読します。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。ここからが聖書の引用になります。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。また、あなたの足が石に打ち当たることのないように、 天使たちは手であなたを支える。ここで悪魔が引用しているのは詩編91編11、12節の御言葉です。この詩編91編は神様を心から信頼する詩編で、その詩編の詩人が読者にもっと神様を信頼するように励まし進める言葉が並んでいます。悪魔はその中の一部を取り出して、だからあなたも神様を信頼しているのなら高いここから飛び降りよう、まあ、このように挑発しているんですね。それに対してイエス様はこう言われます。あなたの神である主を試してはならないと言われている。また御言葉だけを言われます。この12節の御言葉は旧約聖書申命記6章16節の御言葉で、この御言葉でもって誘惑を退けられました。では主を試すとはどういうことでしょうか。実はこの引用された御言葉の背景は、出エジプトの旅路でマサという場所、これは実は試しというそういう意味の持つ場所なんですけれども、マサという場所にいたときに水が不足したことから民が不平を言い始めます。神様は水を岩からほとばしり出させてくださったのですが、この出来事をこうまとめて言われているんですね。出エジプト記17章7節の御言葉ですが、どうぞお聞きください。イスラエルの人々が、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言ってモーセと争い、主を試したからである。ここに言われていますように、主を試すとは、出エジプトの出来事のように神様が共にいて助け出してくださったことを知りながら、ああ主は私たちと共にいてくださるかと疑うことであり、神様の恵みの御業、救いの御業を受けながらなおも不平を言ったり奇跡を願ったりすること、これがですね、主を試すということです。イエス様のこれからの歩みは苦難の連続です。欠乏の歩みです。イエス様はこう言われました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない、こう言われるほどの歩みです。しかしイエス様はどんなところでもどんな状況でも主が共にいてくださることを確信し、天からのあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという御声で十分満足されて、つまり十分、ああ神様は私と共にいてくださるということを固く信頼して歩まれます。つまり神様を信頼するということはそういうことなのだと、イエス様の姿勢を通して教えてくださっているのであります。ですね、この誘惑というものに対してイエス様はそのようにして、イエス様を信頼するというのはこういうことなんだよというふうに教えてくださったのであります。このようにですね、イエス様のこれからの救い主としての歩みは、ご自身のためや人のこの世の目に見える一時的な豊かさのためではなく、真実に人を生かすもののために、またですね、自分の栄光や繁栄のためではなく、神様が崇められるために、そして神様への真実の信頼を持って行われていきます。そのことをしっかりと押さえて、ご一緒にこの後の福音書をですね、福音書のこの後も読み進めていきたいと思いますし、私たちがイエス様を信じるという時にも、やはり同様にこの世の豊かさや自分の繁栄のためではなく、真実に人を生かす 神様の御言葉を求め、神様を心からあがめ、誠の信頼を持って、そして御言葉によって悪魔の誘惑を退けつつ、イエス様を信じて歩んでいきたい、そう願っております。祈りを捧げましょう。私たちを救うために、神の御子であるイエス様がこの地上へと使わされ、そして神の子でありながら人として悪魔の誘惑を退けてくださいました。そのことを通して、これからなさろうとしているイエス様の救いの御業がどういう意味を持つのか、またそのことを通して私たちもイエス様を信じるとはどういうことなのかを教えられ、心より感謝いたします。どうか本当に神の御子でありながらここまでへり下って誘惑に遭ってくださったイエス様を信頼し、またこのイエス様が私たちと共にいてくださることを心から感謝して歩んでいきたい、そう願います。そして今週1週間もさまざまな誘惑があると思います。私たちの力では決して太刀打ちできることはありません。しかしこのイエス様が私と共に歩んでくださる、そのことに感謝し、そのことに勇気づけられて、この1週間を歩んでいくことができますように導いてください。また共にイエス様の御業を毎週毎週の御言葉を通して学んでいくことができますように、礼拝に集う私たちを祝福してください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。